で、だから僕ね、シックスはね、
はい。
いわゆる不満がほとんどなかったっていう形で、
まあ一緒ですね。
もうほぼ、はい、iPhone 完成形やろうと思ったんですよね。
はいはいはい。
うん、もう、これ以上何を追加されても驚きないやろぐらいの感じやったんで、
うん、はいはいはい。
うん、その、見た目が変わらんことにはもうええでと思って、
はいはい。
ロックを使い続けようと思ってたんですよ。
はいはい。
うん。で、2年経った時にセブンは出たけど、
はい。
セブンの情報を見ても、ああ、買わんでもええかなと思って、シックス使い続けようって思った時に、
はい、これ
ドアラジでも話しましたけど、はい、手からスルッと落ちて、はい、角からバーンいて、バリーンって完璧に割れまして、
はいはい。はい、
もう、あえなくそこで、機種変余儀なくされたんですけど、
ええ、
その時に、まず、その、ドコモとの二台持ち、ガラケーの二台持ちをやめようと思って、まず au に行ったんかな ?au に行って、見積もり出したら、ちょっと高かったんですよ。
うん、
買い取りができひんとか、うん、結構バリバリに言われてたんで、下取りができへんって言われて、ほんで、ドコモに行って聞いても、同じぐらいの感じでやっぱ高かったんですね。
うん、
で、その、最終的に全く視野に入れてなかったソフトバンクの目の前通った時に、ソフトバンクがガラガラやったんで、
うん、
待ち時間全くないなと思って、飛び込みで入ったら、安しますよって言われて、
はい、
これも下取りできますとか言われて、
うん
うん、ほんなら、あ、ほんならもうこれしかないわって思って、セブンで、ソフトバンクに戻ったんですよ。うん、ほんで、ドコモのガラケーはもういいやと思って解約しよう思ったら、ちょうど、その2年更新の月、更新月を超えてたんですよ。
はいはいはい。
うわーと思って、もうでも解約した方が安いんかもしれんけど、なんかその、ね、違約金払うの嫌やなと思って、未だに持ってるんですけど。
なんで持っとること自体、その、何ですか、ランニングコースの方がタコつくんじゃないですか。
結果高くなるんやけどね。
あ、
うん、まあでも、持って少しでも家族ツアーでも使えばええわ思って。
うん、
まあまあ、今そんな状況ですけど。
うん、いや僕、7はもうめっちゃ楽しみでしたよ。
あ、そうですか。
見た感じはそうでもない。後ろの背面が真っ黒になった部分で、まずもうどうしてもそれが欲しかったんですよ。
あ、あれですね。はいはい。
はい、ブラック、なんちゃらブラックか。あと、スピーカーが増えましたよね。
あ、そうですね。
音が良くなった部分でもこれ嬉しく、あと防水ですよね。
あ、防水はまあまあでかいですね。
もう、これなんでもう嬉しくて嬉しくて、もう即買いしましたね。
セブンからですね、確かにその辺、何をあと積むんだろうと思ったら、
はい、
内部よりもちょっと外側の機能みたいなものになってた。ちなみに 6S 完全に飛ばしましたけど、あんまり変わってないからやっぱ飛ばしましょう。
6S、すいません、飛ばしました。
これは本当に 6S は、
はいはい、
何が変わったんだろうっていうぐらい、変わってなかったんですよね、正直言うと。一年おきだからとりあえず出したなんですね。
あ、ですよね。
なんで。指紋認証があったぐらいかな。
いや、指紋認証、その前じゃなかったかな。
あ、その前に、いや、6にはなかったですね、指紋認証。
ああ、それだけか。それぐらいですね。
もう僕の記憶からなくなるぐらいですもんね、プラスが、6プラスが。
で、まあ、7になって、で、今言った通り、ようやく防水にしたんですよね。今までずっとなかったの。
うん。あと、でかいのが、Apple Pay がでかいんですよ、僕にとって。
ああ、なるほど。使う人だとそうか。そう
です。何でしたっけ、Apple Pay って。
お財布携帯です。
うん。
ああ。田舎には関係ないやつですわ。
まあ、コンビニで使えるじゃないですか。
いや、コンビニが遠いんですよ。
いや、これめちゃめちゃ便利なんですよ、Apple Pay が。
はい。
おお、
うん、いや僕ね、もともと電子マネー好きで、AD 派だったんですよ。
はい。
チャージして使うのが好きだったんで。
はい。
で、Apple Pay がね、その、AD が使えないと ID と、まあ、なんかしかできないということで。
はい。
はい、その、ID って、あれじゃないですか。クレジット登録して。
はい。
クレジット払いじゃないですか。
はい。
だから嫌やなって思ったんやけど、 その、ソフトバンクで聞いたら、チャージができるって言うんで、
うん。
あ、ほんならエディと同じ使い方できるやんって。で、しかも、チャージが、その、iPhone 上でできるんで、
はいはい。
めちゃめちゃ便利なんですよ。その場で足りひんかったら、その場でパパパッとチャージして、その場でまた支払いできるんで、
はいはい。
うん。これがめちゃめちゃ良くて。んで、ソフトバンクのクレジットやったら、T ポイントも貯まるし、まあ、まあ、とにかく僕ね、Apple Pay が大好きなんですよ。
使うとやっぱり全然違うし、対応してるお店だと、あ、早いと思いますもんね。うん、こういうお財布携帯って。
うん。あの、コンビニとかやったらほぼ完璧に使えるんやけど、たまにね、なんか使えへんとこあるんですよね。その、認識せえへんとか。
うんうん、はいはい。
ああ、まだにそういうの一回も使ったことないですわ。
ああ、これいいですよ。
機械ある人とない人、まあ、ありますから、主にはコンビニと、あとスイカだと思うんですけど、代表格は。
うん。ですね。
スイカ。
あと、一応、セブンになってから、これは大きい変化がわかんないんですけど、
はい。
イヤホンジャックが消えましたね。
ああ、もうこれ、もう、これ最悪ですよ。ね、僕らみたいなポッドキャスト機器にはね、もう最悪ですね、これね。
まあ一応、コネクタがあるんで、あの、充電のところに差し込むと、あの、普通のイヤホンもさせるんですけど。
充電しながら聞けなくなるんですね、これね。
そうまあそうなんですけどね。
で、あの、二股に分かれて、充電と、その、イヤホンさすのと、二股に分かれてるやつがあるんだけど、はい、それが、アホみたいに高いんですよ。
あれはだいぶ掘ってる気がします。
ね、掘りすぎでしょ。
無線回っていう方が早いような気がするんですよね、あれだったら。
いや、結局、ついたらあの、イヤホンを刺すちっこいやつでも高いですよね。
うん。
あれすぐ断線しましたもん。
イヤホンを刺すだけのやつだったらそこまでじゃないですか？
いや、1000円以上したでしょ、う
ん、いや、そんなにしないですよ。
あ、うまいですか？
ええ。に、しないっていうか、一応、市販品のイヤホン、基本丸穴の頃は全部刺さりましたんで、あれは大丈夫だったはずですね。
あれでしょ、普通に付属で付いてるやつでしょ、
はいはい。
ライトニングにイヤホン
刺
さる。そうです。ライトニングの、
はい。そうです。それが、高いんですよ。
いやいや、あれ高くないですよ。あれ多分、1000円しないですよ。
え、マジですか？
うん。僕、純正のやつ、ヨドバシで買いましたけど、
ええ、
めっちゃ安かったですよ。
すいません、ちょ、多分ヨドバシ価格です。
あ、そうですか。あ、そうですか。
ヨドバシって
もちゃちゃちゃ、アップルで、その、うん、アップルストアの通販で見ても、1000円しなかった
です。あれ、そんなんでしたっけ？
うん。あれ安いんですよ。
もうちょっとした記憶があったんですけど、あ、失礼しました。うん、
あれが安いのに、二股のやつが、アホみたいに高いんですよ。腹立って腹立って、あっちの方が欲しいのにと思って。
うんうん、あ、僕も最終的にあれにしましてね、あの、Bluetooth のイヤホンにしましたね。
やっと。Bluetooth がね、Bluetooth の充電がめんどくさいんですよね。
ああ、そうですか、うんうん。
だいぶ慣れてきましたけどね。
AirPod ってあの、出たんですけど、うん、形は面白かったんですけどね。
なんか、落としそうですよね。
耳だけに刺すやつ。
うん
うん
うん、あれでもね、僕、いわゆるカナル型の、あの、耳にぴったりフィットする、うん、あの、イヤホンが好きなんですけど、音が漏れへんやつ。
はい。
アップル純正のイヤホンって、
はい、
耳の形にぴったりフィットしないじゃないですか。
あれ、おかしいですね、うん、絶対、
うん。うん。で、聞いててもね、その、外で車が通ると、もう音が聞こえなかったりするんですよね。
危ないですけど。
あれ、そんなにすごい性能いいやつではないですよね。まあ確かに。
うん、まあ見た目かっこいいですけど、使いにくいですよね。
使いにくい。誰の耳にでも合うような形にしてほしいんやけど、どうせやったらね。
アメリカ人ああいう耳なんですかね。
あれが耳にすっぽり入るんでしょうね、あいつらはね。
絶対落ちますよね。
だって変なとこに穴開いてますやん、あれ。
うん、
あれなんなんと思うんだけど。あっこまで耳に突っ込んでるんかな、あいつら。
あと嬉しかったのが、見頃の容量が出たやつですね、やっぱり。
ああ、こっからでしたね。
これでやっともう、本当さっき言ったように iPod と大騒ぎできたんで。
128で全然半分しか使ってないですけどね。
2回はそのレベルだと思うんですけど。
僕今みたいに見頃で、あと20何ギガしか残ってませんでしたね。
あと買う前に不安やったホームボタンの、タッチセンサーか、
はい、
これ物理キーじゃなくなったじゃないですか。
はい。
これすごい不安やったんやけど、使ってみたら全然平気ですね、これ。
そうですね。
ただ個人的に強く押すと弱く押すで反応が違うっていう、あれはだいぶちょっと苦戦したんですけど、
ね。え、そんなんあります？
ありますね。セブンからなんですけど。
うん。
ボタンを強く押すときと弱く押すときで反応が違うっていう風な操作があるんですよ。
ほほほ。
どういうときに？
だから、なんていうんですかね。長押しすると、バッテンとかメニューとか開くのが、
うん。
レールをちょっと軽くちょっとだけ押すと、チラ見ができるみたいな。あるんですよ。
これはホームボタンです？
あ、いや、メールのアイコンで。
あ、普通のアイコン。あれはそうですね。
3D タッチってやつでしょ。うん、
はい。
あれは、そう、よくわからんですね。
LINE を既読つけずに読むってやつでしょ。
はい、はい。
あれは、使いこなしてないけど、使いこなすといろいろあるんでしょうね、あれ。
あれ、アップルずっとそうなんですけど、
うん、
割と一回の操作で全部済ませようという傾向があるらしくって、
うん、
強さの加減とか、この時は2本指を使うとかいいっていう、そういう操作のさせ方するんですよね、割と。うん、
ですね。そのくせ説明、が足りひんっていうやつですね。
あ、はいはい。
ね、なんか知らんけど、3本指でタッチしろとかありますもんね。
あ、ありますあります。
使ったことないわっていう。
うん。ほいで、うん、1個飛ばしましたね。ちょっと間違えました。通常って9月とか7月に出てるんですけど、
うん、
はいはい。
1個だけ3月に出たのがあって、
ありましたね。
6と7の間に SE ってあるんですよ。
あった。
5のバージョンの頭だけ、
いらっしゃいますね。側が 5S で、中身が7、6ってやつです。
これはどこの層になったんです？
こう、だから結局、6と6ででかいって言われた人たち用に SE 多分作ったと思うんですけど。
うん。
こけたやつですか、やっぱり。
残念ながらこけましたね。どっちかっていうと、これナンバリングの正式じゃないので。
まあ、外伝みたいなもんですかね。
まあ、ちょっと少し形違うの作りましたよ、みたいな感じですので。
いや、あれは僕、デザイン的にね、
はい。
ありやと思うんやけど、
はい。
中身をしっかり最新のやつにしとかなあかんと思うんですよ。
うん、あ、そうなんですよ、ね。
高機能でコンパクトっていうのでないと、買う意味がないじゃないですか。
はい。
そのね、廉価版なんて欲しくないんですよ。みんな iPhone やったら、
まあ確かに。
iPhone やったら最新機能が完璧に使えて、はい、さらに自分の思った手のひらサイズのやつが欲しいっていう人が絶対おるから、そういう人向けに作らなあかんのに、変に安くしようと思ってそんなしてしまったんでしょ？
なんで 5C と同じこけ方して、
うん、
だから 6S の大きさそのまんまにちっちゃくするか、
うん、
7と7プラス出すときに7コンパクトみたいな形出せば多分売れたと思うんですよ。
そうそうそう。そうするべきですよね、
うん
うん。だからジョブズがね、亡くなってからね、やっぱりちょっと迷走みたいなこと言われてるじゃないですか。
はい。
やっぱその辺ちょっとやっぱジョブズのその意思みたいなものがね、反映しきれてないんじゃないかなとは思いますね。
はい。ちなみにジョブズが亡くなったのは 5S の時、じゃない、4S の時ですね。
もうめちゃめちゃ前ですね。
ジョブズは大きくしないって言ってましたもんね。
はい。
うん、これ以上、これの形で十分やって言ってましたもんね。はい。はい、
で、次が最近出たばかりの8ですね。
はい。
そこ行く前に僕もう一個ありましたわ。
はいはい。
え、あ、何やった？
セブンの赤が出たじゃないですか。
ああ、はいはい。
あれやめてほしいですね、本当。出すんだったら最初から出してくれって話なんですよ。
あれは、単なるカラーバリエーションじゃなくって、 一応キャンペーンモデルなんですよ、あれ。
あ、そうなんですか。
そうなんですか。
あれ、あれの色を買った人の売り上げの何パーセントがエイズの何々団体に寄付されるみたいな感じです。
ああ、そういうことがあったんです。
そういうことで、あとその団体のイメージカラーは赤だったんで赤なんですよ。
なんで黒好き、黒好きなんですけど、黒よりは赤が好きなんですよ。
あ、
それで、なんでも後から出すんで、もう簡単に変えれる値段じゃないよって思いながらですね。
確かに。
もうそれはないよって話でしたね。
うん、
あれは途中付け加えですからね、完全な。で、結局それ考えるとセブンってカラーバリエーションめちゃくちゃあったんですよね。
あ、そっか。
シルバーと、ゴールドとピンクと、マットブラックとジェットブラックとレッドです。
あ、ほんまですね。後出しはちょっとやめてほしいですね、ほんと。
次もやるかどうかもうわかんないですけれども。
うん、あの赤は綺麗だったんで欲しいなぁ思ったんですよね。
はい。空張りの後出しはゲームハードでもある話じゃないですか。
そうね。ゲームハードで買えるんですけど、これはもう契約じゃないですか。
そうです
ね。そうそう買えれんから辛いなぁ思って。
で、8が出たわけですね。つい最近。
はい。
うん。で、
これは我々やっぱり2年縛りのあれですから、やっぱりどうしても変えれないですよね。
そう。じゃあ、だからね。なんで 7S じゃないんやって話なんですよ。
その辺は知らないって言って飛ばしまして。
大丈夫ですよ。そんなに勝てないんですよね、8。
並べてみてもらうとわかるんですけど、一応順当進化で、はい、まあ、またバッテリー上がった、ストレージ上がった、コンピューター新しくなったのと、こっからレティーナがスーパーレティーナになっています。
ああ、そうですね。
まあ、うん、もっと綺麗になってるっていうことでさ。
比べると、あ、本当だになります。
HD が 4K になったぐらいの違いなんですね。
たとえいいかもないけど、そんな感じです。
はいはい。
いや、でも、もうそこまで求めてないですよ、こっちからしたら。十分ですよ、セブンで。
ですね。
1年で買い替えるほどの魅力はないですよね、そこに。
まあ、それは確かに思いますのと、こっから新しくついた、じゃあこれは新機能だっていうのは、生体認証ぐらいなんですね。
ああ。はいはいはいはい。
しかもお前その技術すでに他もう特に出してるからっていうやつなんですよね。
それが本当、セブンプラス、ああ、セブン S の感じですよね。アップデートの仕方。
気分的にはそうですね。
ただだから、今までこう、ずっと、ナンバリングが上がった時の売れ方と、S の売れ方にやっぱり、差があったんじゃないですか。
こっちの立場とすると S は売れてました。それなりにちゃんと。
あ、そうなんですか。
あ、
だから、ただし、爆発力は昔ほどないです、ね。
ああ、もう行き渡ってますからね。
祭りはないのと、まあ 5C とか SE とかいう、まあちょっとっていうのも逃すと、ただ今回の8は本当お祭り感はあんまないですね、そんなには。
ああ。
多分、全体的にそうだと思うんですけど、すでに持ってるか、はい、10を待ってるかなんですね。
そうなんですよね。同時に発表されたから、
はい、
分散はしてるでしょうね、そこは。
そうですね。
で、10はどうなんですか？これまた、すごい機能入れとるんですよね。スペック的にも。
今言ったスーパーレティーナのさらにすごいやつが入るのと、
あ、まだ上が入るんですね。
スーパーレティーナ HD とかよくわかんないことになってきて、あとは一番大きいのがデザイン一新したんですよね、またここで。
ほう。
全面ディスプレイなんですよ。
ああ、そうですね。
で、ホームボタンがなくなりました。
ああ、そっちかね。
ボタンのところまでずーっと全部行って、だから Siri の起動とか、ホーム画面に戻るっていう操作が、今まででちょっと操作自体変わるんですよね。で、これがいいのか悪いのかちょっとよくわかんないんですけど、 はいはい、今までで一番の最高値になるのはほぼ確定してます。
まあそうです。もうめちゃくちゃ高いですよね。
これは、X って書いて10ですけど、これはやっぱり10周年っていう記念モデルみたいな意味合いを込めてますので、まあ、高くてもそれはしょうがないかなっていう感じであるんですけど。
はいはいはいはいはい。ちょっとかっこ悪い。ま、なんかポツッとなんかなかったですよね。スピーカーの位置かなんかが。
実物まだ見てないので、詳しく言いにくいんですが、ただ、どうなりますかね、これは。
どうなんですか、これ売れそうなんです？あんま期間ですよね。だって、アニさんもするでしょ？
まあ、だから2年経ってないから
ね。そっからですね、僕らは。
それだけですよ。2年経ってたら、ちょっと考えるけど、
12、3万でしたっけ？
多分、そんくらいのレベルになりますね。
だって最初の iPhone 出たし、まだ4、5万ぐらいでしたよね。
まあ、販売形式は今とも違いましたからね、あの頃は。
これでもね、その、今ちょっと見てるけど、
はい。
ホームボタンがなくてどうやってホームに戻るんですか？
スワイプです。
え？下から。
らしいんですけど、
その動きはなんか嫌やな。
はい。どうぞ。
なんか噂ってか出るらしいんですけど、よくわかんない言葉聞いたことありまして、外付けホームボタンを出すと。
なんかあれですね、3DS がパワーアップしてくる感じですね。
なんか、あのね、やっぱり皆さんそこを不安っていうか、今までこの形式だったのだけはずーっと書いてなかったじゃないですか。ボタン変わろうが、充電、電源入れるボタンの位置が変わろうが、ここは変わんなかったのにっていうのはありますね。
これはちょっとね、まあまあ、その、発売する限りは使いにくくはないんやろうけど。
はい。
まあ逆に触ったらそっちの方がいいかもしれないですからね。
ですね。まあまあ出てみんとほんまにこれもさ、わからないですからね。
一応内部のコンピューターは間違いなく今までの中で抜群にいいです。
それもなんかいろいろ全てが早くなるとかそんな感じでいいです。
一応、アップルの言うことを信じるならば、セブンと比べると 1.5 倍だそうです。
まあまあ、これに関しては、買った人のレビューを待つしかないですね。
あれかは好きな人、こういうのを記念モデル好きな人いると思うんです
が。ワイヤレス充電ってちょっと微妙ですよね。
あ、これはですね。
結局そのマットの上に置いとかなきゃいけないんですよね。
はい。
ワイヤレスちゃいますよね。
で、ワイヤレス充電って今までもあったんですよ、技術的には。
はいはいはい。
他のアンドロイドとかの機種とか、ガラケーでも物によってあったんですけど、まず、それまでの技術を Apple が革新的に直してない限り、ワイヤレスで言えるのは、結局遅いです。
はい、ですね。言うたら、Wii のコントローラーでもありましたからね。
結局、直接挿した方が早いです。
というのと、この、充電しながら僕らいじるじゃないですか。
はい。
それしよう思ったら、ねえ。
あ、そうか。できんですよね。
充電のあれから離れてしまうじゃないですか。
はい。
だから、その充電台ごと持って操作さなきゃいけ
ない。まあ、させってことになりますね。
ああ。
一回ささなきゃいけない。あれ、だからね、その辺もよくわからへんけど、はい、充電途中に一旦、抜くと、良くないみたいな話もあるじゃないですか。
はい、ああ、はいはい。
一旦抜いて、その、もう一回差し直すような感覚になるんじゃないですか、それ。
はい。で、まあ、一応今の電池の構造だと、まあ、その辺は気にしなくていいよっていうのは本音なんですけど。
あ、そうなんですか。
ああ、ほ
ん
ほん、は
い、だただ、ワイヤレスそんなには期待してないのと、今まで通りでいくと、
ええ、
兄さんだと分かると思うんですけど、お財布携帯って、たまに位置うまく合わないとなかなかあれ反応してくれないなってあるじゃないですか。
ありますね。
同じことが起きます。
あ、そうなんだ。充電できてなかったっていうことがあるかもしれない。
だから、変な話、寝てる間に充電しとこうって思って置いといて、ね、 で、テレラでなんか、なんかの初期でガーンとか言ってぶつかってずれたら、あ、充電溜まってないやで終わることもあるんですね。だから、どこの辺の層にとってワイヤレス充電がメリットあるのかっていうの、いまいちわかんないっちゃわかんないんですよ。多分このマットそんなに大きくないです。本体より小さいはずです。
あ、だから、うん、例えばドラクエをやりながらね、ポッドキャストを聞くときに、充電が切れそうやってなったら、ヘッドホン外して、その充電をささなあかんから、今度は、そのスピーカーにせなあかんとか、いう状況なんですけど、今は。マットに乗せたままヘッドホンをさせるっていう、ことにはなるんですね。
まあ、なりますね。
すごく限定的なメリットです。
スマートではないですね、なんか。
多分それよりもイヤホン穴を返せっていう方が大きいんですけどね。
あれね。
確かにそれはありますのと、まあ結局、さっきあのピッツさんが言ってたようなあのコード抜き差しやると大丈夫ですけど、やっぱりコード自体が劣化したりとか、折れたりとか曲がったりがまあなくなるのはあるかなっていうのはあるんですけど。
あ、そうなんですよ。ライトニングの差し抜き差しがね、結構不安なんですよね、はいはいはい。削れへんかなとか思うんですよ。
ライトニングは丈夫ですね。
丈夫なのは分かって、壊れたことはないんやけど、はい、なんかちょっとね、こう、まっすぐバサッと刺さんない時あるじゃないですか。ちょっと、
は
ちょっと角を合わせてから、擦るように刺すから、
お
これを毎日毎日やってて大丈夫なんかなと思うんですよね。
それは気にしたことがないですね。
あ、でもこれ、純正じゃない安物やったら結構すぐ痛むんですよ。
限界はあるでしょうね。構造上絶対擦れはするはずでしょうから。
うん、
まあ、2年間の命だと思えばですね。
あ、でも僕らはその、ライトニング持ち出してから3代目やから、
はいはいはい。
純正のライトニングケーブルは3本あるわけじゃないですか。
いや、もう全部死んでますよ。
嘘？使い方おかしいでしょ。
いやいやいや。
僕全部現役ですよ。
いやいやいや。
マジですか？
うん。
もう全部、買いですわ。
そんなに壊れないっしょ、あれ。
壊れへん。いや、あの、安物買ったら壊れることあるけど。
いや、7で買ったやつもうダメですから、買えてますし。
うんうん。
で、僕もそうです。嫁もそうですよ。もうすぐダメになりますよ、純正は。
ならへん。純正、ほんまに、全然平気ですよ、僕。
どうなんですか？豆田さん。
いや、そういうお客様の方が稀です。
どっち
あの、充電器を買い替えに来る人の方がすっごい稀です。
でしょ、
はい、いや、でもあんだけショップに売っとるじゃないですか、充電の。
いや、だから、あれはそういうことじゃなくて、あの、うん、仕方ない理由でなくしましたとか、猫に噛みつかれましたとか、そういう時用ですよ。
いや、だから、その、車で充電するのと、部屋で充電するので2ついるとか、うん、そういう場合ですよ。
一歩増やしたいっていう人ですね。
うん。
部屋で寝るときに充電するだけのやつが、もう断線しましたからね。
何をして
んの？わからない
。何があるの？
わからない。
断線はしたことないな。だって、僕ずっとカバンに入れてるのも一本あるんやけど、はい、全く大丈夫ですよ。カバンに適当に入れてるやつ。うん。
断線しなくはないでしょうけど、
うん。
三つ全部ダメにしたは初めて聞きましたよ。
だってあの、iPod で、パッドか。パッドの方でもダメになりましたし。もう、全然信用しないですもん、私。純正のやつは。
うん。
え、純正よりも丈夫なライトニング売ってます？
あの、太いやつとかも、あの、断線しないとか、いろいろ売っとんですよ。
へぇ
ー。ありますね、一応。
ですよね。だと短い方が断線しにくいんですよね、また。
それは関係ないでしょ。使い方ですよ。
ああ、すみません。
うん。まあまあ、いろいろ話してきて、まだまだ、あれですけど、
はい、
あとね、ちょっと聞きたいのがね、
はい、
その、スマホといえば、iPhone ともう一つ、Android じゃないですか。
はいはいはい。
Android は僕、ほとんど使ったことないんですけど、
はい。
まあ、Android と iPhone の違いっていうのはどんなところがあるんですか？
一応、iPhone、 まあ、OS の結局違いってことになるんですけれども、
うん、
まあ、iPhone はそのまま Apple 作ってる iOS ですし、うん、まあ、Google の Android は、Google とかが中心になって作った OS なんですね。
うん、
これはもう Apple の会社っていう性質上もうしょうがないかもしれないんですけど、うん、iOS ってかなり独占的っていうか Apple 独自的なんですね、考え方が。
うんうんうん、
他のプログラムとかあんまり入れないようにしてますし、うん、機種を使うときも純正品じゃなきゃダメだしとか、アプリのやつとかも結構審査とか厳しいしっていうのはやっぱりあるんで、
うん、
自分のところで全部部品とかシステム賄う代わりにいいものを提供しますっていうのが iOS、Apple、
はい、
iPhone、
はい。
で、Google の方は結局幅広くなってまして、
うん
うん、じゃあ Google じゃない、Android の方は。いろんな会社、うん、最初から汎用性とか多様性とかそういうのを目指して作ったものなんですね。
うん、
なので結局 iPhone は iOS 積んでるし、これしか積んでるのはないけれども、Android も各会社ごとでずーっといろんな種類がずっぱい出ている。まあ、これが最初の違いですね。うん、
まあ、要は Windows と Mac の違いみたいなもんですよね。
そうですね。
Apple しか出さへん。
カスタマイズできたり。
うん。
じゃあ、アニさん的にはそういうのが好きじゃないですか？自分用にカスタマイズできたりするのって。
あ、まあ、どっちか言えばそうかもしれんけど、
うん。
だから、アンドロイドもたまに触ると、あまりにも訳がわからんので、
うん。
要はもう iPhone に買いならされたって形なんです
ね。まあ、そうですね、う
ん。それよく言われるんですよ。ただ、基本、アイコン触って操作するのは一緒なんですけど、
うん。
iPhone に使う人にとっては、ホーム画面とか戻るの良さとか、
うん、
ホーム画面2回押したの、今のタスクが全部出てくるとか。
はいはいはい。
ああいうの慣れちゃうと、アンドロイドは逆にできない。
僕一応どっちも、今タブレットがアンドロイドなんですよ。
はい。
で、アンドロイド触ったりはしょんですけど、
はい。
最近どっちもやっぱ慣れてきましたね。
ああ、はい。
うん。で、ただ僕うん、iPhone から離れられないのはやっぱりiTunes の連動からも逃れられないというところですかね。はい、もう結構曲であるとか、アプリであるとか買ってますんで、
うん、
もうそっから逃れられないんですよ。
アップルのすごいところはやっぱそこもあるんですね。自社製品は自分のところで全部管理するっていうか、
うん、
サポートもそうですし、アップルケアもそうですし、あと今言ったデータのバックアップ、全部 iTunes か iCloud で全部管理しますよっていう感じなんですよ。
うん、
ただその代わり欠点を言いますと、
はいはい、
よそにバックアップ作れないんですよ。
ですって。
わかりやすく言うと SD カード入んないですよね。
ですね。
うん、
はい、あれ、入れたくないらしいんです。Apple 側の事情で。
ああ、ははは。まあそうです。かたくなに入れてないですもんね、ずっと。
自分の自社製品に違う会社の製品が内部に入ってくるってこと許せないらしくって、そういう風に最初から SD 入れらんないですし、ワンセグケーブルとかもつけるのも嫌がりますし、お財布携帯つけるのもやっぱり最初難色は示したっていう風に聞いてますね。
うん。いや、ようついたなって思いましたもん、セブンで。
うん。うん、
あれ、日本の人が使いたい使いたいからつけたんでしたっけ？
そこはちょっとあるって聞いてますね。
うん。シェアがやっぱりすごい多いらしいんで、日本は。
うん。世界的に見て、やっぱり、日本の iPhone のシェアがすごい高いらしいですもんね。
ですね。うん、iPhone 使ってる人の半数近くまでいかないもそれなりに、やっぱりシェア占めてますし、
うん、
全世界、日本で言うと iPhone 大人気って感じなんですけれども、
うん、
世界的に見ると数多いのは Android の Galaxy です。
うん、らしいですね、
あれ、はい。抜いたんでしたよね。
抜きましたね。
うん、
最近またギャラクシー自体がゴタゴタあったんで、今どうかわかんないですけど。
パソコンに挿した時にね、
ええ、
iPhone のストレージをね、見れないじゃないですか。要は写真ぐらいしか抜き出せない。写真と動画ぐらいしか。
はい、
もっといろんなデータが入ってんのに、それをいじろう思ったら、iTunes 内でしかいじれないんです はいはい、パソコンの中から色を持ってもできないんで、
はい、
その辺の使いにくさはすごいありますね。
うん
うん、
だからもう縛られてるんですよね。もう離れられないような状態になってますよね。
いや、だからそれこそね、Excel のファイルを入れてね、Excel のファイルでどうこうしたいんだけど、
はい、
すごいややこしいじゃないですか。まあ、やろうまたできるんやけど、それこそドロップボックス使ったりとか、なんか、ちょっと一手間かけんとできひんかったりするんで。うん、
ああ、はいはい。
うん、その辺のやりにくさはちょっと不満点としてはありますけど。
はい。
うん、ただ、シンプルさはやっぱり iPhone の方が圧倒的にシンプルじゃないですか。
うん、まあ、そうですね。
あの、うち母親がね、その、Android のタブ持ってたんで、
はい。
あの、ちょこちょこ触ってたんやけど、
はい。うん、
縦にスワイプしても横にスワイプしても出てくるじゃないですか、アイコンが。
うん。
もう似たようなアイコンがいっぱい出てくるじゃないですか。
ええ。
もうどこにどうしたらどうなんねやっていうのがもう視覚的にわかりづらい。うん、慣れりゃいいんやろうけど。
はいはい、はい。
もうやっぱ僕は iPhone に飼いならされてしまってなかなか理解できないんですよね、あの辺が。
ああ。
でも今後もずっと iPhone 続けてくるような感じですね。
わかんないですよ、でも。アップルの出方次第ですよ、そら、うん。今のまま言ってくれるならいいけど、これ以上変わられると、わからんかなって感じはしますね。
来年ですかね、うん。今年はやっぱりその10周年に合わせて、なんか無理やり作ったような感じはあるんですけど。
というと、
あの、8と10がですね。
ああまあ、10はそうだと思いますね。
うん、
結局9は出えへんのかって話じゃないですか。どうする
の？来年じゃないですかね。
来年9出たら、
うん。
10の続きは102とかになるんですか？
ファイナルファンタジーみたいな。
どうすっ飛ばかはわかんないですけど、かといって来年いきなり11出されてもそれはどうだろうな気がするんですけど。
いや、だからここがもうおかしいじゃないですか。
あれは X って読むのであって、再来年あたりに10って書いて10って読むやつが出るかもしれないじゃないですか。
ああ、これ記念の10いうことで。
ああ、その場合やったら、X って読ましてほしいな。うん、まあ、それはもうどう出るか、もうそれによって僕の気持ちも変わりますけど。
はい。
うん、
カラバリは兄さんはどっちも黒です？
いや、
そんな気にしない
。気にしないですね。白と黒が交互にって感じですね。
お
お、うん。白でも全然気に入ってるし、うん、黒でも噛めへんしって。ただ、変な色は持ちたくないなとは思いますけど。
変な色はゴールド、ピンクとかそういうやつですか？
うん、まあ、ピンクはありえへんけど、ゴールドもちょっとちゃうなっていう感じですね。はい、
うん、
白か黒で十分って感じです
よ。僕はやっぱ、さっき赤言いましたけど、黒が一番似合ってるなと思うんですけどね。
ですね。iPhone といえば黒ですね、やっぱり。
うん。
うん。あとね、最後ちょっとね、その、不満点とかね、あるあるとかちょっとね、いろいろあるんですけど、
はい。
もう例えば文字入力するときに、
はい。
その、地球儀のマークを押して変えていったりとか、
は
い、あの辺がすごいやりにくいんですよね。いや、まあ、やりにくくはないけど、ちょっとめんどくさい、
うん。
なんかもうちょっと簡単にならへんかなと思うんですよ。うん、俺だけかな。
なれっす。あれたちはどのタイプ言ってます？
え、普通ですよ。
あ、アプリとか使ってないはず。
使ってない。うん。
あの、赤サタナとか、そんなやつですか？
そうそうそう。
お、
天気の、その、フリック入力ですね。
はいはいはいはい。うん、キーボード入力するやつも多いじゃないですか。
あ、いますね。
はいはい。
うちの嫁なんかすぐキーボード入力なんですよ。
ああ。
器用にやってますよね。
ああ。でも、フリックに慣れてしまったんで、フリックですね。
うん。
あの、ほんでね、もうその文字入力で言うとね、その、
ね、
ガラケーの時にね、いわゆる、あを打って、次、なを打って、やを打ったら、
はい、
1、5、8っていう、一括で変換できたりしてたんですよ。
ああ、はいはい。
ああいうのがないんですよね、この iPhone の変換に。
い
ちいち数字に その、変えなかんのですよ。
ああ、はいはいはい。
これが意外とめんどくさいっていうか、結構数字を打つことって多いじゃないですか。
うん、まあ。
まあ僕慣れですかね。それ気にならんなりましたね。
あれか、まあ、たまにアンドロイドでそっちのやり方で入力してて、
うん、
iPhone に戻るとあれって思うことありますけどね。文字入力は確かに。
うん。だから、シャアなしに、その文字登録で、はい、あーを打ったら1が変換できるようにはしてるんですよ。
うん。
かを打ったら2になるようになってるんやけど、
はい。
その、一桁ずつしか打てないんですよ、それ。で、135って打とうと思ったら、あーを打って1を選んで、さーを打って3を選んでっていうのを一文字ずつやっていかなあかんから、
はい。
どっちが楽か言うたら、結局数字に変えた方が楽になってしまうんやけど、この辺もうちょっとね、直感的にできひんかなって、ガラケーの時にできてたことなのになと思うんですよね。
変な話、Bluetooth キーボードを使えたりするじゃないですか。
ああ。
あれやったことあります？
いや、やったことないですね。
意外にやりやすい場合です。まあ、その、全然使い方変わってきますけどね。
うん。だからパソコンにおいてがっつりやるならそれでいいけど、基本、ね、そんな感じじゃないし。
うん。
あと、iPhone の予測変換が、アホじゃないですか？
そうですね。だから僕よう間違うんです、うん、あれ。
だからじゃないけどね。履歴を全然残してくれないじゃないですか。変換履歴を。
ああ、はいはい。
よく使う、だから僕なんか米屋用語をよく使うから、
うん。
袋のことをタイって言うんですよね。一体二体言うて、一袋に二袋のことを一体二体って言うから、タイで変換したんやけど、そのタイでも一応変換出るんやけど、だいぶ候補が下の方にあるんですよ。
それかなり極限のあれじゃないですか。
いや、だからよく使う人に合わせて、
ああ、
うん、変換候補が先に、うん、出てきてくれな困るじゃないですか、やっぱそんなんて。今の時代。それを全然ね、改良してくれへんからね。これもちょっとイラッとするんですよね。
厳しいっすな。
あ、そんなんないですか？もうちょっとこここうなったらいいのになとかいうのが。
うん、もう、ありがたくなった子とか方が多いです
ね。あ、そう。あとはこれ iPhone じゃないけど、iTunes って使いにくないですか？
使いにくいですね。
めちゃめちゃ使いにくいですよね。
使いにくい。遅いんですよ、動きが。
重い。
うん、重いか。
うん、ほんで。
あれはもう、うん、
バージョン変わるたびに、微妙に変えてきて、うんあの機能どこ行ってんってなるじゃないですか。
だからほんま、同期することが減りましたね、ほんと。それはもうめんどくさくて減りましたね。
ですね。うん、iTunes、まあ、iTunes に限らへんけど、バージョンアップしたら見た目が変わるっていうのがほんまに多くて。だ今回その iOS11 にしたら、ポッドキャストアプリが最悪になったっていう。
あれなんでいつもそのバージョンアップするたびになんか、あれなんですかね、早押した方が負けんみたいな感じですよね、あれ。
ああ、いや。
なんか様子を見てからしてしまいますよね。
まあ僕は普段はね、そのすぐに変えても全然問題ないんやけど、今回のポッドキャストのアプリに関してはほんまにやめてくれと思いましたね。
まだ変えてないですね。
ああ、そうですか。
だいぶ経ってから変えますね、いつも。
あれちょっと早く味わってください、あの使いにくさ。
大丈夫です。もうちょっとすればまた変わるかもしれない
です。でしょ
それも。一応、今 iOS11.03 ですか、今。
あ、03まで行きました
?11.00 から11.03まで行きましたから、結局統一でやらない方がいいっていうのは、どうせ3日か4日すればパッチ出るんですよ、iOS 絶対。
うん、あ僕今02ですね、
うん。なんで、結局ちょっと最新にしてもまた次のぐらいにもう一回最新しろって言われるから、
うん、
取っといてもう一回まとめてやれの方がいいのと。
はいはいはい。
ただ iOS は本当 iTunes はバージョンアップ多いっすね。
多いですね。確かに、うん。やろう思うたんびにいつもバージョンアップで終わってしまいますからね。
ああ、ですね。
まあ、iPhone 出ていろんなもん食ってきましたよね。
食っていったと言いますと。
その、カメラ業界であったり、ゲーム業界であったり、本業界だったり。
まあ、それはそうですね。
まあ、まあ、時代言いますか、ですね。だってゲームがここまで僕取られると思いませんでしたもん、出た当初。
ですね。
まあ、iPhone っていうかスマホでですかね。
そう、実際まあ、どっちもやってますけど、ここまで食われるとは思いもせんかったですね。
ああ、それは確かに。
あと、あれカメラが一番打撃食らったんですよ、最終的に。
カメラも食ってますかね。
デジタルカメラってもうほぼほぼ、その本格的に持つ人以外は普段持つの人っていなくなりましたよね。
ですね。一眼レフのデジカメ以外は、コンパクトのやつ持ってる人ってほとんど見ないですね。iPhone でも十分やもん
ね。ですよね。
だからレンズ付きで望遠ですごい遠くの撮らない限りは、一緒ですね。
ですね。逆に綺麗やったりするしね。
そうですよね。まあ、その現像することはなくなりましたけどね。
現像をやろうと言えば、いくらでもその後、いろんな手段ありますし、そこでこそデジカメ関係でできますから。あと、パソコン業界ちょっと食われたって聞いてますね。iPhone、iPad で。
そうですよね。ここも思いませんでしたね、こんなになるとは。
で、かわいそうなのが、アップルのパソコン業界結構食ったっていう話聞いてますんで。
あ、己で食ったっ
け？己で食った
。ああ、そう。いや、でもね、iPhone が普及したおかげで、Windows から Mac に変わるっていう人もいてると思いますよ。
ですね。
ああ、そっかそっか。
やっぱその辺の連携っていうのはやっぱり相当強いと思うし、
Mac のパソコン今持ってないですが、Mac のパソコンと iPhone の連動がまたいいらしいですね。
そう
ですね。まあ、OS 一緒ですからね、
感じ。それこそ iTunes なんか Mac で使った方がいいかもしれないですよ。
そうですね。アイスさん的にもあれかな、僕一番嬉しかったのは計算機持たなくなったら嬉しいんだよね。
あ、計算機は僕もともと持ってないけど、やっぱ便利ですね、これは。
これはもう入った時絶対計算機必要だったんですよ。
ガラケーの当時がね。
そうだね。できるんですけど、ボタン配置が逆じゃないですか。
いや、逆やけど、その、機種を変更するごとに使い勝手が変わったりするんですよ。
いや。
あれが嫌なんですよね。まあでも、この、あ、そっか、まだバージョンアップしてないんか。iOS 11の、あの、電卓、最悪ですよ。
どこまでいじっとんですか？これずーっと、もうずーっと変わらんですよね、この電卓。
ああ、変わらんかったのに、見た目もガラッと変わったし、
いいですか？
機能が増えたんじゃないんですよ。単純に使いにくい。
何してくれとんですか？
これ、ほんま、よう使う人にはね、たまらん、最悪なやつやと思いますよ、これ。
ああ、絶対ちょっと変えるま。危ない危ない。
まあまあ言っても、丁寧に使えばいいんやけど、急いで使うと、追いつかないっていうか、反応が鈍いんですよ。
はいはいはいはい。
はい、
ああ、それでも計算機買うこともなくなったんで、もう便利です。音楽のあり方も変わりましたし。
ですね。計算して、そのまま計算機閉じても、
うん、
もう一回呼び出したらその数字残ってますもんね。
いいんですね。
あれ意外と便利なんですよね。
残しとかんときにもそのままスクショもできたりするじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
もうめっちゃ便利ですわ。
それは確かに便利ですね。これもうちょっとつきひんけど。
はいはい。
とりあえずこんなところにしときましょうか。
そうですね。
もう今回は、iPhone についてはこれぐらいっていうことで、お二方、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングでーす。
はい。
はい。
ですね、前回、お便りを募集したじゃないですか。
ああ、そうですね。
もうたくさんいただきまして。
たくさん。この振りは。
ほんまにね、もう、ちょっと、これ紹介、時間が押してしまって申し訳ないです。紹介ができないんでね。
なるほどですね。
一つだけ紹介しましょうかね。
あ、一つだけ、寄りすぐった中の。
寄りすぐった、ね、寄りすぐって。
はい、花、ラッキーですね。
うん。花屋さんからいただきました。
はい、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今度の iPhone 回も面白そう。スマホは4か5からか、ずっと iPhone。前までは2年ごとに、機種代払い終えたぐらいで、次のナンバー出てから毎回変えてたけど、8は見送り中。現在、7プラスの 128GB 使用という形でいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、まあ、僕らが今日言ったのとほぼ被ってる内容ですね。
うん。
僕と同じ4から、ずっとナンバリングを上げるごとに、使ってて、7プラスか7かの違いなだけで128ギガも一緒やし、うん、ほぼ同じって感じですね、
うん
うん、いやいや大体みんなこんな感じになるんでしょうね。2年機種代払い終えた頃、
うん、今の使い方はそうですし、
うん、
あと、それなりに使う人だと結局2年ぐらいで電池ダメになっちゃいますもんね。
もう、この使い方ですよね。ヘビーに使ってますよ、ね。うんうん、その、アニさんとか。
ヘビーになりますよね。
やっぱり2年間、僕は2年間の命だと思ってますんで、減価償却としてその分使ったろう思うて、めちゃめちゃ使ってますね。
あ、でも、あれですよ。6は、電池は全然へたりませんでしたけどね、はい、2年では。
おまあ、落とした分が。
そうそう、あれのおかげで買い替えたけど。で、アップルが言うには、iPhone の電池充電は3年は持つと。
うん、
で、3年がその一つの買い替えの目安やっていうのは言ってましたね。
うん、だからまあ変に大切に大切に使って綺麗なのもあるじゃないですか。
うん。
はい。
それで気をつけて、精神的に気をつけて使うよりはもう、じゃんじゃん、めちゃめちゃ使ったろという気分で使ってますね、僕は。
ああ、そうですね。僕も全然気にせず使って2年は持つやろうって感じやから。うん、まあ大体そんな感じですね。
言うてもカバーつけますけどね。
うん、まあそうは。
ああ、それ乱暴には扱わないですよ、それ。
うん。
うん。ガラスフィルムも貼ってますしね。
ああ。
いつの間にかガラスフィルムって主流になりましたね。
ですね。もう、あれ慣れちゃうともう。
戻れないですよね、フィルム、うん、普通のフィルムには。
ガラスフィルムは割れとんですけどね。
ええー。
これはもうそのままずっと使ってますけど。
ガラスフィルムが割れた状態では僕嫌やな。
それ買い替えるのは。
そのまんまっていう。まあ、うん、iPhone の液晶って、性質上割れてもかなり動くんですけどね、うん、あれって
ですね、うん、で日々入って使ってる人多いですもんね。
あれ大体外の他のスマホだと普通日々入ったらタッチパネルに効かないんですよ、
あ、そうなんですか、うん、
iPhone は構造上便利なことしてて、うん、多少日々入ったらそこは使えなかったとしても他は死なないんですよ。
ああ丈夫な、いうことなんですか？な
丈夫っていうか、区分けみたいなことされてまして、
うん、
ダメージ受けてもそこだけしかダメージ置かないみたいな感じなんですよ。
はははははは。
うん。
なるほど。
まあ、画面が割れることが一番こう悲しいですけどね、本当。
うん。だからこのガラスフィルムに戻るけど、前のね、ずっとガラケー時代はパカパカで二つ折りを使ってたじゃないですか。
うん、うん。
だから、その、画面に傷がつくっていうことはあんまなかったんですよ、その。
なかったですね。
うん。けど、iPhone になったらもう剥き出しなんで、僕、基本手帳タイプのカバー使わないんで、
はいはいはい、
剥き出しなんですよ。
うん。
だからやっぱり、前の普通のフィルムの場合はもうめっちゃ傷だらけになってたんですね。
うん、
フィルムが。 で張り替えりゃいいんやけど、張り替えるのめんどくさいから結構こう、白く濁ったような状態でずっと使ってたんやけど、ガラスフィルムほんまに傷つかないですもんね。
ああ、値段分はありますよね。
ありますね。
うん、値段もだいぶ安くなりましたよね。最初、結構高かったですけど、だいぶ落ち着いてきたと言いますか。
あ、まあ、ピンキリですね。安いやつは安いなりに、あかんかったりもするけど。
うん。
うん、まあ、それでも、普通のフィルムよりはかなりいいですもんね。
そうですね。
と、うん、いうことで、たくさん来たお便りの中で、こう唯一、花代さんだけを紹介しましたので、花代さん、はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、これからもよろしくお願いします。花代さんだけが頼りですね。
絶対ですね。なんで。これしか来てないってことはないですよね。
ないです。ないです。みんなハッシュタグで検索しないように。
DM、DM ですから、もう兄さんしか知らんことですよ。
あ、そうそう、DM にはね、もうパンクするぐらい来てるんでね。はい。申し訳ないけど、もう皆さん読まないですけど。
はい。
はい。はい、ということで、今日はこれで終わりたいと思いますが、お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com。ハッシュタグは、ハッシュタグ、いやさがをつけて投稿していただけると番組内で紹介するかもしれません。それではまた聞いてくださいね。お相手は、兄と、
市川とミルクと、
まめたでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。